ローマの信徒の手紙を読み進めています。深いなと思わされることがたびたびあります。深いなっていう意味は、ローマの信徒の手紙に書かれている内容がパウロの体験、生き方の中で練られて、そして練られたものが溢れ出てくる、そんな迫力といいますか、ほとばしりのような息遣いが感じられるような気がするからです。表面的に言葉をなぞって読んでいるだけでは、指の間からこぼれ落ちていく何かがあるような、そんな気がさせられます。一つの陶芸作品を作るには長い時間や手間をかけて作らなければいけないように、パウロの信仰神学も同じように、パウロの人生や生き方、その中で培った信仰、決断、覚悟から生み出されてきていると思います。できるならば、私たちもそのパウロの書いている言葉の表面にとどまらない、その深いところに少しでも近づけたらいいなと祈りつつ、今日もご一緒に聖書の言葉を読んでいきたいと思います。深いなって言った後にこう言うと、なんかぶち壊しのようですけど、でもなんだか時々ローマの福音書の手紙読んでると、ちょっと同じことばっかり言ってるように感じることがあるんですよね。罪とか律法とか許しとか福音とか、ずっと同じことばっかり永遠と言ってるような、だんだんお腹いっぱいになるような時も実はあるんですけど、でもこの人は何が言いたいんだろうっていうふうに思うんですよね。だから何が言いたいのかな、どういう語りかけを私たちはこのローマの福音書を通して聞き取ろうとしなければいけないんだろうか。罪とか許しとか律法とか福音とか、そういう言葉は使っているんだけど、で一言で言ったら何なんだろう。同じ言葉を繰り返すっていうことは、多分そのことがとっても気になっているからですよね。パウロがそこに伝えたい何かが、心が捉えられている何かがあるからだと思うんですよね。パウロのメッセージの核心とか根っこっていうのは何なんでしょう。正解じゃないかもしれませんし、また10年後ぐらいとか5年後ぐらいには意見が変わるかもしれませんけど、今読んでいて私自身が思うのは、それは人は罪を犯さずには生きていけない、そのことかなと思うんですね。罪を犯さずには私たちは生きていけないんだ、誰一人として。だから私たちは自分の犯した罪を抱えながら生きていくしかないわけです。よく言うじゃないですか、他人と過去は変えられない、一度犯したらその罪は消えることがないわけです。私たちの意識が研ぎ澄まされるほど、また良心に目覚めれば目覚めるほど、犯した罪がだんだん苦しくなってくるんですよね。直接お話ししたことがないから分かりませんけど、きっとパウロも自分の犯した罪に苦しみ続けたのかな、そんな気がいたします。よくですね、仏教の親鸞という人いますよね。親鸞とパウロは似ているって言われるんですね、一部で。でそれはパウロの信仰義人の教えと親鸞の悪人消費説っていうのが、なんか内容が似てるなと。仏教とキリスト教っていう違いはあるんですけど、なんか言おうとしていることが似てるぞといろんな人がどうやら感じるんです。救いっていうのは悪人のためにあるんだと言うんですよね。悪人だからこそ許されるんだ、そんなことを二人は言っているようです。非常に宗教的なものの言い方ですよね。そして一見すると非常に逆説的な感じを受けます。でも悪人だからこそ救われるんだ、悪人にこそ許しが与えられるんだ、この言葉はですね、信じようとする者に 慰めと励ましを与えると思います。仏教とキリスト教っていう違いはあったとしても、親鸞もそしてパウロも人が生きていくということ、人が生きていくためには罪を犯し続けなくてはいけないんだ、そのことに多分他の人よりも真摯に向き合い続けたのかな、そんな気がいたします。偽人はいない、一人もいない、パウロはそう言います。皆さんもそして当然私も偽人ではないわけです。罪を犯し続けることしかできない、そういう人間にもかかわらず自分のことはさておいて他の人の犯した罪だけが気になる、そういう一人一人が私たち。そのような私たちにできることは何なのでしょうか。もしできることが一つでもあるとするならば、それは自分が犯した罪に気づくということだけのような気がいたします。もう少し先ほどの仏教の方の考え方を皆さんと分かち合いたいと思いますけど、悪人と善人の違いはどこにあると思われますか。例えばこんな答え方をしているのを見つけました。すべての人が悪人なんですよね。だとしたら善人と悪人の違いはどこにあるのか。それは善人っていうのは自分が悪人だと気づいた人のこと、自分が悪人だと気づいた悪人が善人だって、そんなような言い方を仏教の方ではしていました。罪を犯しながらでないと生きていけない、そういう私たち、そういう意味では悪人じゃない人はいないかもしれません。けれども自分が悪人であるということ、キリスト教的な言い方で言うと自らの罪に気づくこと、そのことにもしかしたら善へと至る道が、神様の御心へと導かれる道があるような気がいたします。聖書を読んでみたいと思います。ローマの信徒への手紙の5章の20節をどうぞご覧ください。立法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。特にその後半部分に注目したいと思います。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。すごい言葉だなって思うんですよね。深いところに響いてくるような気がいたします。しつこいですけど、人が生きるっていうことは罪を犯すことだと思うんですね。生き続けるっていうことは何度も何度も罪を犯すことだと思います。良心に目覚めている人であればあるほど苦しいわけです。それでもパウロは語るわけです。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。さらっと読んだり読めるけれど、誰にでも簡単に言える言葉ではないと思うんですね。本当にマイナスの中でプラスのものを見出そうとするっていうのは簡単ではないわけです。覚悟がいるし、エネルギーがいるし、キリスト教的な言い方で言うと信仰がないとできない。いつでもどこでも誰にでもできることではないと思うわけです。でもパウロは言うんですね。罪が増したからこそ、そして自分の罪に気づいたからこそ、だからこそ、与えられている恵みに感謝できるようになった、そういうふうに言っているように思います。パウロはそういうことを言うとき、もう自分の思いとか自分が誰かに何かをされたとか、ちっちゃい自我ではなくって、もっと大きな何かを見つめているような気がいたします。6章4節ご覧ください。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。自分はもう死んだんだ。死んだからこそ生きるんだ。キリストと共に。神の恵み。って言うと何かを表現したような気持ちになります。 キリスト教の教会の中では。でも何なんでしょうか。何なのかって問うても答えを一言で言うことはできないんだけれど、でもきっとヒントがもしあるとすれば、自分の力で何かを成したということではなくって、自分には与えられているんだ、自分は支えられているんだ、自分は導かれているんだということを認めることに、そのヒントがあるような気がいたします。もう一箇所聖書を読んでみたいと思うんですけど、今日礼拝への招きの言葉でですね、ルカによる福音書の6章47節を読んでいただきました。こういうふうに言っています。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ないというんですね。どんな物語の中で今お読みした聖書の言葉が語られたということを簡単にまとめるとこうなります。一人の女性が登場するんですね。どんな事情かは分かりませんけれど、その一人の女性は周りの人たちから罪深い女だと思われていましたし、そしてまたその女性自身も自分は罪深いと思っていたようです。けれどもその女性はイエス様の足元を涙で濡らして自分の髪で拭ったっていうんですね。ものの本によると、当時お客様を招いてそのお客様の足を洗うっていうのは奴隷がした、しかも異邦人の奴隷がしたというような解説さえありました。ということは、いくらこの女性が周りから、そして自分も罪深いと思っていたとしても、ありえない行動をしたんですね。そしてさらにこの女性は高価な香油をイエス様に注いだ、聖書は語ります。周りの人たちはその女性の行動を非難したり、色眼鏡で見たりするわけです。その時イエス様はただ一人その女性におっしゃいます。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ないというんですね。私たちが生きるっていうこと、その大事なところことを表しているような気がいたします。私たちは自分が犯した罪、気づかなければいけないわけです。そしてその罪が同時に神によってすでに、そして常に許されているという、その聖書の語りかけ、聖書に明かしされているそのメッセージを信じようとしているわけです。なかなか信じられない時もありますけど、信じようとしています。多くの罪を犯し続けてきた私たち、だからこそ自分の犯してきたその多くの罪が本当に神様によって許されていると心から受け入れることが、素直に受け入れることができるならば、本当にそれは恵みなのではないでしょうか。そして私たちはそのようにして自分自身を受け入れることができるからこそ他の人を受け入れる、聖書の言葉で言えば他の誰かを愛することができるんだと言っていると思うんですね。許されることの少ないものは愛することも少ないというのはそういう意味ではないかと思います。永遠の命という言葉も出てきます。本当に印象的な言葉です。福音書の中にも何回も出てきます。人の思いは変わるんですね。けれども移ろいやすいこの人の世界の中で変わらないものがあるとすれば、それは神の思いであり、そしてその神の思いが信じる者に、人に生きる力、すなわち永遠の命、それを与えるんだと語っています。神の許し、それが罪に苦しむ人に生きる力を与えるんだと聖書が語りかけてくれています。そろそろお話をまとめたいと思いますけど、今日は説教題をですね、罪と恵みの狭間でっていうふうにしました。それは私たちがそのように生きていると思うからです。一方に罪があり、一方に恵みを求めつつ生きている、そういう私たち、 パウロが6章1節でこのように語っています。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。イエス・キリストに出会って神を信じ、自分の罪が許されていると思っても、それでも罪を犯し続けていかないと生きていけない、そういう私たちなんですね。だったら罪を犯し続ける私たちとその神の許しは何の関係があるんだろうかって言っているんですね。要は神による許しを信じた後も罪を犯し続けていかざるを得ない、そういう自分、そういう他の人に対する、そういう根本的な問い、疑問を問うているわけです。もっとはっきり言うと、罪を犯し続けることしかできないのならば、神を信じようと信じまいと何の違いもないのではないかと言っているわけですね。それに対してパウロは決してそうではないと力強く宣言しています。一度罪に対して死んで、その死の中から神による許しを信じたならば、以前とは決定的に違うんだとパウロは宣言しています。たとえ罪を犯し続けながら生きていくとしても、でも以前とは決定的に違うと語ります。罪にとどまり続けている私たち、同時に神の許しによって導かれている自分を発見する、そのことが信じる者を解放すると聖書は語っています。って言われても納得できないですよね。なかなかね、難しいですよね。本当に難しいなと思います。その具体的なモデルは私たちにとっては福音書に描かれているイエス様の姿。解放されているっていうことは、無理やり何かをそうしようとするっていうことではきっとないんだろうと思います。福音書の中に登場するイエス様は本当に自由で、囚われなくて伸びやかで、人の心に寄り添う、そんなイエス様の姿が描かれています。少しでも私たちもイエス様のように生きることができたらいいなと思います。小さいところがあるし、醜いところがあるし、弱いところがある、そういう私たち、でも一方でイエス様に出会いました。パウロは私たちを励ましているわけです。もう罪に支配されなくてもいいんだと言っています。6章の3節以下を読んで、本当に今日のお話を終えたいと思います。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちは皆、またその死に預かるために洗礼を受けたこと。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。今日から始まるこの週の歩みの上に、神様の許しがすでに、そして常にあるということを信じて歩んでいきたいと思います。一言祈ります。神様、感謝をいたします。聖書を通してイエス・キリストに出会うことが許されたことを感謝いたします。どうぞこの1週間もあなたが共にいてくださることを信じて歩んでいくことができますように。くじけそうになるときも、弱い気持ちになるときも、あなたを求めて、あなたを思い出して祈ることができますように。どうぞ、一人で祈るときが大変なときは、二人で共に祈ることができますように。このお祈りを主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。